こんにちは、出口です。
こんにちは、元山です。リサイズヘムは元山と出口が最近気になっているサービスやデザイントピックスを取り上げてのんびり話すポッドキャストです。よろしくお願いします。
お願いします。
いや最近、もうだいぶ寒いじゃないですか。まあ今年始まってまだあれですけど、全然経ってないですけど、なんか久しぶりに結構風邪をひいてしまって、
お
いや今日も結構ね辛かったんですよ実は
、うん、
ただあんまりねの、まあ、喉も結構痛いんですけど、まあ、そんなに声出せないみたいな感じじゃなくて、ただなんかね一番辛かったのはなんかね久しぶりになんかすごい頭痛がひどくて、
お
いやもう、寝てもいられないみたいなさ、風邪だったから、まぁ、ちょっと寝てようかなと思ってたんですけど、なんかもう頭痛がひどすぎて寝てられないみたいな感じになってしまって、これをもうさすがにちょっと、僕あんまりこう薬とか飲まないんですけど、風邪ぐらいだったら、ちょっとなんかちょっと頭痛を抑えようと思って、バファリンを飲んだんですよ。バファリンの効き目がめちゃくちゃ良くて、もう、まあ、飲んですぐではないけど、もちろん、なんかでも10分ぐらいしたら、もうすぐなんか頭痛が引き始めて、バファリンすげえと思いましたね、
いや、わかりますよ、なんか僕もあんま薬ほぼ飲まないから、たまに飲むとめっちゃ効きますよね。
いや、すごいなと思ったな。なんかバファリンなんてもう気休め程度ぐらいかなと思ってたけど、全然そんなことないなと思ってなんか明確に違うから、なんか本当に気持ちの問題とかでもないような気もしていて、なんかねすごいなと思ったね改めてい
やこの間ワクチン打った時に飲んだったんですけど、熱下げるために、やっぱすごいな、効き目すごいなって思います。
いやすごい、
如実に下がりますよね。
いや本当に本当にすぐスッとなくなったから、いやすごいなって、バファリンはね、なんか優しさ半分が優しさでできてるけど、本当いい優しさがあるなと思いましたね
なんだそれ
いや本当にバファリンすごいなと思ったの、なんかいやでも、
今は大丈夫なんですか。
あ、今
はバファリンによって、
だいぶ大丈夫になって、ね、おかげで収録もできるようになったんですけど本当にな
るほど。
いや朝は本当すごく大変でしたね。なんか
ああ大変
だ。いやもう気をつけてくださいね。なんかまたなんか最近ねコロナがなんかねまた感染者数が増えたりとかして、あれだし、ちょっとね、まだまだ寒いんでちょっと気をつけた方がいいですね。
まあ、ちょっと風邪じゃないかもしれないから辛かったら病院行ってください
そうね。なんかでもまあなんかさ、結構この季節だとさ、やっぱエアコンをつけっぱなしにしちゃったりとかしてさ、なんか結構ね乾燥して喉がやられちゃったりとかよくあるんで、
はいはい、加湿器大事ですよね。
そう加湿器をねちゃんとつけたりして、予防しないとなと思いましたね。
なるほど。
なんかでも最近全然関係ないですけど、なんか結構いくつかお便りをたくさんもらえていて、あのお便りって言ってもね、あの Google ホームに直接送っていただいたやつとか、あとなんかね Twitter とかでもねいろいろ反響をたくさんいただいてて本当にありがたいなと思ってるんですけど、なんか結構ね人によっていろいろなんか僕はあんま反響ないかなと思ってたけど、家を買うのやつがなんかすごい良かったみたいな、地味に役立つ内容で良かったみたいな話だとか、あとなんかあの年末ぐらいに話した事業会社 VS 自作会社の話もすごい良かったみたいな話とか、なんかねいろいろ反応いただいて、で最近もなんかねそれこそその Google フォームのお便りで来てましたよね確か、ちゃんかわさんから、はじめまして、デザイントピックスだけでなく、サウナ、仮想通貨まで、話題が豊富でいつも楽しみに拝聴してます。リサイズFMで、仮想通貨ブロックチェーンを聞いてから興味が湧きました。仮想通貨周辺の情報はどのように収集していますかっていうふうに、なんかね、来てて。 これも結構前になんか似たような話ちょっと配信でもしましたけど、最近もなんかどういう感じなんですか、こういう収集周りというか。
収集はやっぱ基本僕はやっぱツイッターが多くて、なんかこう仮想通貨の特に日本語の話題で、結構こうメディアに出てるものって、なんかこうあんま分かってる人が書いてないことが多いなって思うことが多いんですよ。なんかこう、まあ、なんだろうな、特に大手のメディア、その日経とかそういうところが書いてることって、なんかまあ危険だから気をつけてくださいみたいな、
単的に言うと、結構表層的な部分をなんか報道してるっていうような感じの印象ですよね。
そうそうそうそう、それはそうみたいな感じなんですよね。だからやっぱりなかなか日本語の情報って結構難しくて、なんかあと そういうパターンと、あともう一個あるのが、なんかすごい儲けが最優先みたいな感じになってる、
はい、
ような記事、なんかこう、はい、だからまあなんだろうな、すごいニッチなトークンをこう盛り上げる、煽るためのこう情報とか、なんかそういうのも多かったりするんですよ。なんかなかなか難しいんですけど、僕が見てる中でいいなと思うのは、あの後でショーノートに貼っときますけど、ノブメイさんのメルマガっていうのがあって、この人のなんかメルマガは結構こうなんだろうな、日本語でなんだろう、結構先端の話をなんだろう、ちゃんとなんていうの、真っ当な話というか、その全世界的に今トピックに話題になってるようなことを取り上げ、かなり早く取り上げてるメルマガだと思うんで、これは結構面白いっすね。あと B スパークっていう、まあ、これもメルマガなんですけど、これも結構ブロックチェーンの結構最新の話題を取り扱ってる日本語のやつですね。あとお金かかる有料メディアですけど、ハッシュハブリサーチっていうやつがあって、それはかなりめっちゃ詳しく、その技術的にどうこうとか、なんかこう、金融的な側面から見てどうこうみたいな話をなんかめっちゃ深くリサーチしてくれてるメディアで、これは結構お金払う価値はある。
なるほど、
ね、もう読み切れないぐらい結構更新が多いっすね。とか、まあ、あとツイッターで言うと、難しいのはなんか結構まんべんなく詳しい人でそんなにいなくて、やっぱ NFT に詳しい人とか、DeFi に詳しい人とか、結構分野が分かれてるで、まあ決定的にこの人みたいなのはないんですけど、 NFT で言えばミーさんっていうアカウントの人とか結構、かなり詳しい方だったりとか、あとイーサリアムのなんか技術的な先端の情報だと、なんか墨汁うまいさんって人がいるんですけど、まあ、この人とか結構深い情報を発信してる方ですね。
はい、
まあみたいな、まあ大体そんなとこですかね。なんかまあなんか上げ出すときりないですけど、
はいはいはい、
特にやっぱ最初に言ったメルマガは結構おすすめですね、とっかかりとして。
そうですね、まあ、僕もメルマガいくつか教えてもらって、まあ、たまにこう読んだりしてますけど、まあ、だからなんだろうね、大手メディアっていうよりは結構詳しい人がそういうふうにツイッターなりメルマガなりで発信してるやつをキャッチしていくっていうようなのが、まあ
そうっすね、
まあ最新のなんか情報が得られるところですかね、やっぱり。
まあ、あとコインポストとか、なんかそういう仮想通貨メディアみたいなのもあるんですけど、でも結局なんかそれも詳しい個人の人が寄稿してたりするんですよね。だからまあなんか、なんか大手メディアだけを信頼するっていうよりは、そういうなんか詳しい人たちがやってるものをなんかつまみ食いしつついろいろ見るっていうスタイルでやってますかね。
まあ、今のところは結構ね、まだまだこうなんだろう、一般化されてるようなものじゃないっていうところがあるっていうか、
そうですね、
割と専門的な部分だから結構そういう人たちのやつを見るっていうのがやっぱり一番手っ取り早いっていうところがある気がしますね。まあちょっとその分なんか誰をとかどれを見るのかっていうのが結構選ばなきゃいけないというか、
そうそうそう、
それはありますよね。そこ、
最初になんかこう煽り屋みたいな人をフォローしちゃうと、なんかそういうトークの情報ばっかりが得られるみたいな、
はいはい、
感じになっちゃうし、なんかその最初の取っかかりがなかなか難しいなと思いますね、仮想通貨は。
そうだね。
でやっぱ本当に早い、なんだろうな、深い情報って結構ディスコードでやり取りされてることが多いんですよね。なんか大体各サービスがディスコード運営してるんで、そこで話されてたりとか。
なるほどね。まあ、より濃いコミュニティみたいなのがまずあって、
そうですね、
それをまたこう発信する人がいてみたいな感じなんですかね。
そうそうそうそう。まあでも、とっかかりとしてはさっきのメルマガがすごくおすすめですね。
うん、
うん。こんな感じですかね。で、まあちょっと今日も、
うん、
今日の本題もまた仮想通貨の話をしようかなと思うんですけど、
はい。
まあなんか Web3.0 のあの話をしたら、まあ思いのほか反響があって、うん。
うん、
だから、まあもうちょっとこういう話もしてもいいのかなっていうのを思ってしまったんで、まあまた話そうかなと思うんですけど、
はい。
でまあ、今日はちょっと金融的な話がちょっと多いので、あの闇上がりの本山さんにはちょっと厳しいかもしれないです
けど大丈夫ですよ
ちょっといろいろ分かんないところを聞いてください。どんどん突っ込んで、はい、突っ込んでもらえると嬉しいです。でまあまあ僕も金融の知識別にあるわけじゃないんで、まあちょっと話半分に聞いてもらえると嬉しいんですけど、まあ、テーマとしては今なんか流動性獲得戦争っていうのが起きてるんですよ、うん、なんか Web3.0 の世界で、
うん、
で、まあ、これが何かっていう話をしていくんですけど、まあ、Web2 と Web3 の、まあ、最大の違いって、まあ、やっぱトークンを中心にサービス設計されてることがやっぱ一番の違いだと思うんですよね。
うん、
で別に Web3 イコールトークンが必須っていうわけではなくて、まあ、別に発行してないサービスもたくさんありはするんですけど、まあでもやっぱり、まあ、前話した DAO とかそういう Web3 的な思想でサービスを運営設計していこうって思うと、まあ、やっぱトークンを中心にすることが多くて、まあ、だしその Web2 というか、まあ、いわゆる株式会社みたいな会社で、まあ、株式を発行して資金調達してそのお金でを源泉にサービス開発してるとこが多いと思うんですけど、 Web3 の場合だとまあ、DAO っていう形式を取ってでトークンを発行してでその発行したお金を元手にして運営してるところが、まあ、多かったりするんですよね、
うん、
まあ、それだけじゃなくて VC から調達してたりとか、まあ、自己資金でやったりとか、まあ、いろんなパターンあるんですけど、まあ、やっぱトークンっていうのがすごくそのサービス運営って意味でも大事になってくる。でそのなんかそのトークンのまあ流動性の獲得っていうのが結構今大事になってきていて、まあ、それが何なのかっていう話をしていこうと思うんですけど、まあ、なんかその前になんかビットコインとかまあ仮想通貨何でもそうなんですけど、なんか乱高下が激しいイメージあるじゃないですか、その普通の株とかに比べると、
うん、はい、
まあ、特にビットコインとかも、まあ、一番こうなんだろう売り買いされていると言われているビットコインでも乱高下が激しい既存の金融に比べるとなんですけど、
うん、はい、
それってなんでかってなんか想像つきます？いろんな要因があるんですけど、
そうですね、まあ投資というか金融資産的な言葉を言うとなんかボラティリティが高いとか、
うん、
そういうことですよね、きっと。
そう、なんで高くなっちゃうのかっていう。
ああ、なんで高くなっちゃうのかか。
うん。
まあでも単純に、プレイヤーの性質とか、プレイヤーの数の問題だったりするんですかね、やっぱり。
うんうんうん。そうですね。そのプレイヤーの性質っていうのは一つありますね。その、うん、最近その性質が変わってきたっていうところが、まああるんですけど、うん、まあ特に以前、特に2018年とか、それぐらいの時は、結構個人が、うん、個人の投資家が主体だったんですけど、まあ、最近はそれがプロ投資家なんか機関投資家とかそういうところに、まあ、徐々にこう参入してきてその性質が変わってきたっていうのも一つあるし、
うん、
まあ、あとはなんかこう全体の市況感というか、まあ、その金融全体の市況感とか、まあ、そういうところにも影響されるのもあるし、まあ、あとはまあビットコインに価値があるのかっていうところが本当に、みんなが信じられるのかどうかっていうところもかかってるし、
うん、
でもなんかその中のいろんな要素がある中で一つ言われてるのが流動性が低いビットコインはっていうのが言われていて、うん、じゃあなんでその流動性が低くなるかっていうと、そのまあ流動性って何かっていうと要は取引量が多い少ないのことをまあ流動性っていうんですけど、うん、はい、流動性が低いもの要は取引量が低いものってのは、まあ、売ろう買おうと思っても取引がすでにすぐに成立しづらいっていうのがまあ流動性ですね、
うん、はい、
だから例えば東京、この間の話で言うと、東京の中古マンションとかっていうのは、売り買いがすぐ成立するんで、まあ、流動性が高い市場なんですよね。
うん、
逆になんかこう、地方の山奥の土地とかっていうのは、売ろうと思ってもすぐに売れないしっていう、こう、 流動性が低い市場だと思うんですよね、
うん、
まあ、っていうように、まあ、流動性の高い低いっていうのは、まあ、トークンだけじゃなくてどんなものにもあると思うんですけど、まあ、基本的に流動性が低いと、まあ、こうさっき森山さんが言ったボラティリティが高い状態になって、要は値付けが安定しづらい、
うん
うん、だからこう100円でなんかこう1000個トークン売ろうと思っても全然買い手がつかずに、結局90円まで下げてやっと売れたみたいな、うん、まあ、結果もし流動性高かったら100円で1000トークン売れたものが一部90円で売らなきゃいけなくなっちゃうっていう、この価格が滑るとか言うんですけど、まあ、それがまあボラティリティが低い、うん、あ、ボラティリティじゃない、流動性が低い時に起こるような、まあ、状態の一つですね、
うん、
まあ、だから要は平たく言えば流動性が高いと投資がしやすいっていうようなことですね。で、まあ、ビットコインってなんかこう、まあ、ビットコインだけじゃなくてこのトークンってこうめちゃくちゃボーダーレスなんですよね。その国境がないというか、
うん、
でそれによって、まあ、取引所がまあめちゃくちゃあるんですよね、その株とは違って、
うん、
で国によっては取引所の規制が緩い国もまだまだあるんで、そういうところだとその特に本人確認しなくても取引始められたりとか、まあ、なんかまあそういう取引所が無限、まあ、めちゃくちゃあるんで、まあ、そうすると取引所ごとにその取引が行われてるってことになるんで、そうするとその取引所単体で見ると流動性が低くなっちゃうっていうようなのが、まあ結構今起こっているビットコインで、ビットコインというかトークン周り全体として、う
ん、はい、
まあ、だからトークンが乱高下しやすいのは、一つあるのはその分散、取引する場所が分散しまくってるから、一個一個 の取引量が低いことによって、まあ乱高下するっていうのが、まあ一個言われてることですね。
なるほどね。
うん、まあ、あとはそのビットコインの性質もあるんですけど、その例えば発行枚数が決まってて年々新規発行されなくなる、要はマイニングの難易度がどんどん上がっていって、マイニングによって新規の発行がされなくなる、つまりデフレが起こるっていうような、
うん、
まあ、その仕組みの問題、仕組み上もあるんですけど、まあ、結構その主な要因として言われてるのはその分散が大きいからっていうところ、まあ、なんかこうビットコインのメリットである分散なんですけど、まあ、そこがまあある意味流動性に関しては低くなることに影響してるみたいな感じで言われたりされてますね、
うん、
じゃあなんかこの、まあ、流動性、要は取引が、低い高いっていう、まあその状態なんですけど、そのじゃあ取引ってなんで成立するかっていうと、売る人がいれば基本は買う人がいるわけなんですよね。だからこう取引させるためにはその両方が必要になる、まあメルカリとかマーケットプレイスって言われてるものはまあ全部そうだと思うんですけど、
うん、
だからこうトークンの取引においても、まあ、やっぱ売り手と買い手両方が必要になってくると。で結構まあそれをどう成立させるかってところが結構大事になってきていて、大手の取引所とかだとなんか取引所自身がまあボットとか運用してなんかマーケットメーカーっていうらしいんですけど、その売り買いを成立させるためのボットをまあ取引所自身が運営していたりだとか、またそういう取引マーケットメイクサービスっていう、その取引を成立させますよっていうサービスを B2B で提供してる会社とかもあったりだとかっていうところもあったりするんですよね。
そのボットはボットが買ってくれたりすることがあるってことですか。要は買ったり売ったりするってこと。
そうそうそうそう、いや取引所自身がその取引を成立させるためにそういうマーケットメイク部門みたいのがあって、うんうん、そのマーケットメイキングをしてる取引所自身がみたいな、まあ言い方悪いけど桜みたいな感じですね。
あ、まあじゃあある程度そこは損してもしょうがないから、とりあえずまあその売り買い、まあボットでそのお金的な部分はもしかしたらそのまあなんだろう、取引所が負担して売り買いして、
う
ん、なんか流動性を上げようとしてるっていう。
そうですね、まあボットって言っちゃったけど、うん、まあその裏にはまあ人間がいたりもするんだけど、
なるほどね。うん、
っていうのがまあその取引所ではあるんですけど、
うん、
逆にまあ DeFi っていう世界、まあなんだろうな、何の回だっけな、何回か前かの回でその DeFi ってものがあるよって話をしたと思うんですけど、まあ要はイーサリアム上での金融サービスを DeFi って呼ぶんですけど、うん、
はい、
まあ、その中の一つに DEX って呼ばれる、まあ、無人取引所っていうのがあるんですね、うん、例えば名前で言うとユニスワップだとかカーブだとか、まあ、そういうものがあるんですけど、それって、まあ、無人取引所って言ってるんで、まあ、無人なんですよ、まあ、だから、はい、まあ、マーケットメーカーみたいな人がいないわけなんですよね。
金 機械的にもう行われちゃってるからですよね、まあ、無人取引
所っていうのは。そうそうそうそう、うん、そうそうそう、 DEX、 その DEX っていうのの別名は AMM っていうんですけど、オートメイテッドマーケットメーカーっていう、うん、要は自動化されたマーケットメーカー、
はい、
だから DEX っていうのは全て数式、まあ、何らかの数式によってそのマーケットメイクをしていくって、まあ、アルゴリズムが1個あって、まあ、それで基本は取引を成り立たせるんですよね、
うん、
まあ、なんですけど結局どんだけ取引を成り立たせることが自動化できても在庫が必要なんですよね。要は誰かが買いたいで、あるデックスから何かを買いたいと思った時にその在庫がないと買うことができないじゃないですか、
うん
うん、だからその在庫の提供を誰がやるかっていうのが結構問題になってくるんですよね、
うんうん
うん、でその在庫の提供を流動性提供って呼ぶんですけど、その流動性提供が結構リスクが高くて、まあ、基本的に流動性提供っていうのはその一般ユーザーというか一般投資家がやるんですけど、 DeFi でも、
うん、
でもそのリスクが高くて、まあ、何かっていうと一つは、うん、例えばリサイズ FM がなんかこうリサイズっていうトークンを発行したとするじゃないですか、
うん、
でそのリサイズをなんかこうイーサリアムと交換できるようにイーサリアムとリサイズを交換するための場所を作りましょうみたいなことがまあできるんですよね、
うん、
その DEX を使うと、
うん、
でそうするとこうイーサリアムとリサイズを交換できるようにしたいから両方のトークンを用意する必要があるんですよね、
うん
うん、そうするとその、まあ、ちょっとアルゴリズムの特性で流動性提供をする人、在庫を用意する人は両方のトークンを用意しなきゃいけないっていう、まあ一個特徴があって、
うんうん、
つまりそれによって両方の価格変動のリスクを受けることになるんですよね、その在庫提供する人は、
はい、
イーサリアムも乱高下するしリサイズでトークンも乱高下するし、
うん、
その両方の価格変動のリスクを引き受けることになるっていう、まあ、リスクが一つあると、
うん、
まあ、あとはなんかもちろんその仮想通貨なんでハッキングされるとか、まあ、そういったいろいろ諸々のリスクもあって、まあ、基本的にまあトークンは持てば持つほどまあいろんなこうリスクを引き受けることになるわけなんですよねっていうようなリスクがもう一個あったりとか、まあ、あとはなんかこれはちょっとすごいあの口では説明しづらいんで気になる方はググってほしいんですけど、まあ、インパーマネントロスっていう、まあ、なんかその流動性提供特有のリスクがあって、
うん、
まあ、平たく言うと、まあ、流動性提供をするためにイーサリアムとリサイズでトークンをその DEX に入れた場合と入れなかった場合を比較して入れなかった場合の方が得だったっていうケースが、まあ、起こり得るんですよね。
うん、
うん、っていうような、まあ何か要は在庫を提供する流動性提供をすることによって、まあ、いろんなリスクを引き受けなきゃいけなくなって、まあ、それで損する可能性が結構高くなるっていうのが、うん、あるんですよね、その在庫の提供を元に対して、はい、
うん、
でそれだけだとみんなやっぱ在庫の提供と流動性提供でやらないんで、じゃあどうするかっていうと、あの取引が成立した時に手数料を分配するだとかっていうのが一つで、あともう一つが自社のトークンを DEX のトークンを上げるっていうことをするんですよ、
うん、
まあ、それでつまりメルカリに出品した人にメルカリの出品手数あ取引手数料とメルカリの株を出品者に上げますみたいな感じ、
うん
うん、なんかその手数料とメルカリ株もらったメルカリ株によって、あとはそのさっき言った流動性的なリスクを比べてプラマイプラスだったら、まあ、流動性をみんな提供しようと思うっていう感じ、
うん、
だから結構こう DEX と呼ばれてるサービスはどれも自社トークン、まあ、さっきのメルカリだったらメルカリ株みたいなものを部分的に付与、ユーザーに付与 してでそれでなんとか流動性を集めてるっていう状況なんですよね、
うん、
うん、で今この DeFi においてはこの DEX って呼ばれてる無人取引所がめっちゃ乱立してるんですよ。でDeFi っていうのはイーサリアムだけじゃなくていろんなチェーンが、まあ、ソラーナとかなんかいろんなブロックチェーンがポルカドットとかなんかこう、いくつかチェーンがあるんでそのチェーンでも複数の DEX があるし、でさらに最近イーサリアムの場合だと L2 っていうイーサリアムの上にさらにまた別のチェーンが乗っかったみたいなレイヤー2って呼ばれてるチェーンもあったりするんですよね、
うん、
でさらにその上に また別の L2 に乗っかった DEX ってのがあったりするんで、はい、
うん、
なんかこう、なんつうの、分散に分散がこう重なってるような感じで、もうめちゃくちゃ乱立し、その取引所が結構乱立してるんで、乱立すればするほど流動性はどんどんどんどん分断されていくっていうような感じ、うんうん、なんですよね。まあだから、まあ、今DeFi で起こってることは、まあ、流動性がどんどんどんどん分断されてて、どんどんどんどん分散して散らばっているっていうことと、あともう一個は流動性の提供はリスクが高いんで、まあ、それをやる、それをなんとかやってもらうために、あの自社株を上げて、まあ、なんとかこう提供しようと思ってもらえるようなこうリワードをぶら下げてるような感じなんですよね、状況として、
うんうん、そのなんだろう、トークンを配ったり、まあまあ、自社株を配るっていう表現してましたけど、まあ、それをすることによって、うん、なんだろう、まあ、そのもらった人も、まあ、そこが、なんて言うんだろうな、こう、まあ、壊れないようにというか、まあ、価値が、まあ、下がらないようにしようっていう、こう、行動が働くから、まあ、そうした方が良いっていうような考えっていうことですよね、きっと。
うん、そう、そこが問題で、理想はそうなんですよ。
うん、
なんだけど、例えば今起こってることとしては、まあ、みんなやっぱこうディファイに参加する人たちっていうのはまあまあ儲けたいっていうところがまず一個あるんで、うん、
その、
はい、基本的にこう流動性提供をして、その、まあ、自社株ってさっき表現しましたけど、その流動性提供することによってもらえるトークンっていうのは結構速攻売っちゃったりとかする人が多いんですよ。まあ、要はみんな長期目線で持ってるわけじゃないっていうことです、
ね、
うん、
なるほどね、はいはい、
うん、だからその流動性提供した DEX の価値を信じていて、その DEX が今後発展するからトークンをずっと もらったトークンをずっと持っておこうっていうよりは、どっちかというと高い利回りに、うん、引かれて、あ、じゃあこの高い利回りだったらもう数百パーとか数十パーとかね、利回りだったらリスクを負ってでも流動性提供しようって提供して、でそこでもらったトークンは速攻売却するっていう、要は DEX の価値を信じてるわけじゃないので、すぐに売っちゃった方がリスクがないと判断して、まあ、すぐ売っちゃったりするわけなんですよ。
うん、
うん、まあ、だからそれによってこうDEX 側の立場に立つと、その自社トークンをどんどん発行して渡してるわけなんだけど、それがどんどんどんどん売られちゃうから、
う
ん、どんどんどんどん価値が下がっちゃってる、
ね、
価値が下がっていくっていうような、うんうん、ようなことが、まあ、起こってるっていうのが一つ、まあ、だからつまりそれによってその自社のトークンの価値がどんどん下がっていくんで、こう、うん、まあでもそれでも発行条件で決められてることが多いんで、まあ、希薄化するというか、
うん、
価値がどんどんどんどん薄まっていくっていうことが、まあ、起こるっていうのが一つと、あともう一個が、みんなそうやって利回りに引かれて流動性提供してるんで、逆に相場が弱気になった場合、クリプト全体の相場が弱気になった時って、うん、当然自社そのもらったトークンの価値もまた下がるんで、
うん、
あ、もうそのさっきのリスクとの天秤で、リスクとリワードの天秤でもう割に合わないから、もう流動性提供やめようっつって逃げる、すぐ逃げちゃうっていうことが、まあ、起こってるんですよね、
うん、
だからそれによってみんなが流動性を引き上げると取引が成立しづらくなっていって、特にトークンを長期目線で持ってる人にとっては流動性が下がると、まあ、価値も下がっていくんで、もうその人またその人もまた不安になって売ろうとするみたいな、結構悪循環が起こっていく、
はい、
まあ、要は流動性が少なくなると、まあ、投資家に不利な状況になってしまうので、まあ、長期目線で持とうと思ってる投資家にとっても弱気な状況になっちゃうっていうところが、うん、まあ、結構あるんですよね。
はい。
だからまあ、今やっぱ個人、今というかこれまでは個人が流動性提供してたので、特に利回りに引かれた短期目線の個人が流動性提供をすると、まあ、そういうようなことが起こっちゃうんで、それをどうにかしなきゃいけないっていうので、まあ、いろんなプロジェクトがいろんなことを やり始めてるってのが、まあ、ちょうど去年 の後半頃の話ですね、
うん、
でちょっとここまで前段で長くなってきてしまったんだけど、まあ、そこから、まあ、今ちょっと面白いなと思ってることが起きてて、 まあ、それが一つがカーブウォーってやつで、まあ、カーブっていう、まあ、それも取引所があるんですけど、
うん、
リーサイリアムに、
はい、
それは今、まあ、もう、まあ、イーサリアムでほぼ一番かな取引量がある取引所なんですよ。無人取引所なんですよね、うん、カーブってやつが。で、まあ、結構こうアルゴリズム的に結構特徴があって、なんかこうまあ、ステーブルコインに主に特化してるんですけど、まあ、そのなんだろうな、平たく言えば、まあ、大量の指紋をさばけるみたいな特徴があるアルゴリズムなんですよね、
うん、
まあ、だから結構こう大口の、資産が投資が集まってるというか、資産が集まお金が集まっていて、まあ、さっきの流動性って意味で言えば、まあ、今イーサリアムの中で流動性が一番集まってる場所なんですよね、そのカーブっていうサービスが、うん、でこれもさ、このカーブっていうのもさっき言ったようにイーサリアムとリサイズっていうトークンを交換するためのプールってものを用意して、でそこに、ある人が流動性提供をすると、その見返りとして手数料とか、あと CRV っていうその自社トークンがもらえるんですよね。
うん、
まあ、それでまあ 10%20% の利回りが得られるみたいな、まあ、そんなサービスなんですけど、このカーブっていうのは前話した DAO 方式で運営されてるんですよ。だからこう CRV っていう自社トークンを使って基本的にカーブっていうサービスの運営方針をみんなが決めてるんですよね。
うん、
で一個これまあ前もちらっと話したんだけど、一個面白いところがこのカーブっていうトークンを何年かロックしておくと議決権になるんですよ。でその議決権を使ってそのリワードをブーストすることができるっていうような、まあ、一番の特徴があって、だからさっき言った流動性提供の見返りにまあリワードがあるっていうような話をしたんだけど、そのリワードを議決権によってブーストすることができるんですよね、
うん、
でその議決権によってどのプール、イーサリアムリサイズを交換するためのプールとか、イーサリアムとビットコインを交換するためのプールとか、まあ、いろんなプールがあるんですけど、どのプールを優遇するか、リワードを多く与えるかっていうのを全部議決で決めるんですよ、投票で、うん、だから議決権を持ってると、例えば自分がトークン運営者だったら自分に有利なプールに、もちろんみんなが議決してくれれば自分のプールにがリワードが多くなるプールになるので、そうすると流動性が一番集まって、流動性がたくさん集まってくるようになるっていうような力学が働くっていう感じですね。
うん。
うん。そう。だからこう、まあ新規のプロジェクト、リサイズってプロジェクトを運営する、立場の人間だったとしたら、僕が。やっぱこう、投資家にたくさん集まってもらうためには、流動性が欲しい。高い流動性が欲しいので、まあそうすると、まあ、カーブで、まあ、いかにこう議決権を集めるかっていうマインドになっていくんですよね。
うん
うん、で、そうそう。まあ、ただ、まあ、一個ネックがあって、その CRV っていうトークンをじゃあ買い集めればいいのか、その、まあ、いろんな取引所に CRV っていうトークンが上場してるんで、それを買い集めて議決権に変えてすればよいのかと思うんですけど、
うん、
ただその CRV でトークンはそのままだと議決権にならなくて、ロックが4年間のロックが必要になるんですよ、うん、なんかこう、はい、4年間売りませんっていう状態にすると初めて議決権ができるっていうような感じなんですよね。
あ、これは4年間持っておかなきゃいけないわけじゃなくて、ロックするっていう宣言をすればいいってことですか。まあ、逆に言うとその4年間売れなくなるわけですけど、
完全に売れなくなる。
あ、いや、そのだからなんだろう、4年間持ったら議決権に変わるのか、ロックしますって言った時点から議決権に変わるのか、どっちか、どっちなのかなって。
4年間後者ですね。
ああ、じゃあ宣言して、まあ、その4年間、じゃあ先4年間売れなくなるけど議決権に変えられるっていう感じになるってことか。
そうそうそうそうそうそう。まあ、なんで平たく言えば100カーブ持ってたら、その100カーブを4年ロックすると100個の投票権になるみたいな感じです。
なるほどね。
だ、結構ここがまあネックで、そのただカーブのトークンを買い集めればいいってわけじゃなくて、それなりのやっぱ資金が必要になるんで、それをしかも4年間ロックしなきゃいけないっていうところが結構ネックになってくるんですよね。
うん、まあ、
動かせない、全く動かせなくなるんで。
さっき言ってた、そのでも、そのなんだろう、短期で売り買いされてしまわないようにっていう、
そうそうそうそう、
まあ、ためのやつですよね。うん、
そう、カーブの目線に立つと、短期で売り買いされないようにそれがあるって感じですね。はい、 で、そこ、そのネックに対して登場してきたのが、コンベックスっていうサービスが登場してきて、まあ、これはもう、匿名で運営されていて、うん、まあ、一応、カーブとは別人が運営してると言われているものなんですけど、まあ、その、全く別のサービスがあって、で、それは、カーブの小口投資を集めて、カーブにおける大口投資家として、コンベックスが振る舞ってあげますっていうサービスなんですよね。
うん、
うん。うん。だから、まあ、なんですかね、小口投資家的には、さっきのブースト得るための議決権たくさんもらうっていうのが、まあ、結構な資金が必要なんで、基本はまあ小口投資家にとってはできないんですよ、
うん、
なんだけどコンベックスに今度預けることによって自分の資産をみんなの投票権を集めて大口投資家のように振る舞ってくれて、でそのブーストされたリワードを還元してくれるみたいな感じなんですよね。だからカーブをロックしなくてもブーストの恩恵を受けられるみたいな感じですね、コンベックスっていうサービスを使うことによって、
うん
うん、だから今もうカーブのガバナンスはほとんどこのコンベックスっていうサービスに支配されていて、まあ、みんながもう人気すぎてコンベックス使いまくってるんで、みんながこうコンベックスに議決権を渡してるみたいな感じ。だからまあ実質カーブのガバナンス、カーブにおけるガバナンス、要はカーブにおいてどのプールにたくさんのリワードを与えるかっていうような投票はほぼほぼコンベックスによって決まってるっていう現状なんですよ。で今度コンベックス自身も CVX っていうトークンを発行してるんですね、
うん、
でその CVX でトークンでコンベックス自身も DAO なんで、その投票で CVX トークンを使った投票で運営方針を決めてるんですよ。だからまあ、一個メタな感じになってきて、カーブを自分のメリットあるように運営方針を決めるためにはカーブじゃなくて CVX が必要になってくるみたいな感じ、
うん
うん、だから今起こってることとしてはカーブがデファクトスタンダードになってきて、でコンベックスもそれ上のデファクトみたいになってるんで、じゃあいかにこの CVX ってトークンを集めまくるかっていうところが結構こう新規のデファイサービス、デファイプロトコルっていう、それは新規のプロジェクトを運営してる人にとっては関心事になってるっていうのがカーブウォーって呼ばれてるものですね。
なるほどね。
で、さらにコンベックスに対して今度はボティウムっていうサービスがあって、
うん、
でこれは何かっていうと賄賂を渡すサービスなんですよ。
賄賂、
うん、要は新規プロジェクトリサイズっていうものを運営している僕が、CVX 保有者に賄賂を渡して、要はいくらいくらあげるからうちのプロジェクトに投票してよみたいなことを実現するためのサービス。
まあ要はお金で買うってことだよね、議決権みたいな
もの。そう、お金で投票 CVX っていう議決権を買い集めるっていうようなサービス、うん、はい、うん、そう、これがまたなんだろう、また別のサービスとしてあって、うん、要はなんかこうこのカーブにおける流動性の獲得戦争っていうのはカーブ、コンベックス、ボティームっていうなんかこうなんだろうな、あるサービスをなんつうのかな、メタなサービスが2つ3つあるみたいな感じ、
うん、
うん、でこう流動性の奪い合いが行われてるみたいな感じですね。なんか分かりますこの話。
いや分かりますよ。
まあだからこう、じゃあなんでこうそこまでしてこう賄賂を渡してまでカーブが持ってる流動性を自分のプロジェクトに向かしたいというか獲得したいのか、
うん、
っていうと、まあもちろんその流動性が、最初冒頭に話した流動性が高い方が、まあ、投資家にとって優しいから投資が集まりやすいっていうところもあるんですけど、もう一個がその新規プロジェクトって言ってたもの、その特に賄賂を渡す側のサービスって、まあ、多くはその DEX が多いんですよね、うん、つまりその自分自身も取引所なり何なりを運営していて、要は自社トークンを使って流動性を集めているみたいなところが多かったりするんですよ、
うんう
ん、だからさっき冒頭に本山さんが言ったそのどんどんどんどん自分のとこのトークンを渡しまくってたら どんどんその価値が下がっていくかもしれないみたいな話さっき言ってたじゃないですか、
うんうん、
なんかまあその状況をある意味カーブに肩代わりさせてるみたいな感じに なってますよね。
うん、
うん、要は自分のトークンを発行しまくって希薄化してめっちゃ売られて価値が下がるみたいなところを避けるために自分の財布から、まあ、トレジャリーっていう金庫が大体あるんで、まあ、そこからお金をユーザーに渡して投票権を買い集めて、でそれでカーブ上で自分に有利なところと有利になるように投票してもらって、でそれによってカーブ上でリワードがブーストがかかるとカーブのトークンがどんどんこう発行されていくことになるんで、自分のこう未然にを切らなくて済むというか、
うん、
まあ前には切ってんだけど自分のトークンは売らなく守れるというか、
はいはい、
っていうような感じ。
まあその分あれですね、カーブのマーケットの方がまあそれを担保してるというか受け負ってるみたいな状態になるってことです
よね。そうそう、まあ、そんな感じで、まあ、カーブ王っていうのは、まあ、カーブコンベックスボティームっていう、まあ、カーブエコシステムの中でこう行われているもので、まあ、もともとカーブっていうのは、まあ、その取引本来取引所なんで、まあ、たまたま流動性が集まってるっていうのと、
うん、
またそういうサービス運営方針の特徴、その投票権によって何をリワードするかを決めるみたいな特徴から、
はいはい、
まあ、そういう流動性を獲得するための、まあ、戦場にたまたま選ばれたみたいな感じ、
うん
うん、なんですよね。でこのまあ流動性獲得をいかに、安定した流動性をいかに獲得するかってところが結構いろんなアプローチで今デファイ上で得られていて、まあ、カーブワオはその一つで、もう一個なんかその流動性提供自体をサービスにしたものもあって、まあ、トクマクっていうものがあるんですけど、まあ、なんかそれはリクイディティアザサービス、ラースとか呼ばれてるんですけど、
うん、
まあ、なんか要はカーブっていうのは現状流動性提供もするし取引所機能もあるみたいな、まあ、2つあるんですけど、まあ、そのトクマクは流動性提供だけを目的にしたサービスで、まあ、カーブコンベックスボティームっていう、まあ、そのサービス群でやってるようなことを、まあ、一つのサービスでやりますみたいな、まあ、感じのものですね、ざっくり言うと、
うんうん、
で、まあ、まあちょっと詳細はあれなんですけど、まあ、いくつかこうカーブってもともと取引所サービスだったんで、その流動性提供するときにいくつかその、まあ、インパマネージロスとか言ったんですけど、まあ、いくつかこう流動性提供する人にとってリスクになるようなことがあるんですけど、まあ、それをちょっと軽減するような仕組みがいくつか入ってて、まあ、そういうトクマクっていうのサービスがあったりだとか、まあ、あと最近その流動性がその個人投資家はどうしても短期目線だから流動性をすぐ提供やめちゃうみたいな、要は流動性が逃げやすいっていう問題自体に取り組むためのプロトコルとして、まあ、オリンパスっていうようなプロジェクトがあったりだとか、まあ、それもちょっとこのオリンパスだけでも結構語り出すとすごい長くなるんでちょっと詳細は省くんですけど、
うん、
まあ、なんかこうオリンパス自体はなんか中央銀行みたいな、まあ、日銀とかああいう感じで振る舞うプロトコルで、なんかこう、まあ、要は自分自身がいろんなトークンを、例えば CVX もそうだしイーサリアムもそうだしビットコインもそうだし、いろんなトークンをユーザーから買い集めて、でそれをベースにして一個 のステーブルトークンみたいなものを発行することを目指しているようなサービスで、うんうん、まあ、要はなんかこう小口投資家だとが流動性提供すると逃げちゃうから、みんなの流動性を一気に集めて自分が大口と長期目線の逃げないこう大口投資家として振る舞うみたいなサービス、すごいざっくり言うと、
うーん、
うん、でまあこれもね結構ちょっとなんか後でショーノートに貼っとくんですけど、まあ、結構このプロトコルの原理自体が結構ゲーム理論でこう作られていて、まあ、いかにこう相場が弱気になってもそのオリンパスに資金提供する人たちが逃げないようにする仕組みっていうのをなんかこう考案して、まあ、やってるようなプロトコルがあったりしますね、
なんか単純に考えたら結構なんか大きな資産を持ってないと難しそうかなと思ったけど、その辺はまあそれもあるかもしれないけど、なんかまあ機械的にっていうか論理的になんかクリアしようとしてるんだ。
そうそうそうそう。でそれが果たして実態 うまくいくのかっていうのはまだまあ実証実験中って感じなんです
けど。あ、そうなんだ。なるほどね。
そうそうそうそう。
ああ、なるほど。まあでもそれで、うん、その理論がもしうまくいったら結構面白そうだな。普通にゲームとかでもなんか役立ちそう。単純に。ゲームのなんかマーケット、フリーマーケットみたいなやつでも、うんうん、同じようなことがまあなんか役立ちそうだなって思いましたね。
確かに確かに。そう。なんかこう、今って結構ディファイの世界って、ステーブルコインが1個軸になってるんですよね。でその USDT とか USDC とか、うん、でそれって全部ドルと連動してるんですよ、
うんうんうん、
なんだけど別に本来は別にドルと連動してる必要はなくて、要はこうすごく仮想通貨ってボラティリティが高いので、うん、やっぱ取引には向いてなくて、だから安定したボラティリティが低い通貨を軸にして取引したいっていうような欲求から、うん、みんなその US ドルと連動するコインを使ってるんですよね、うん、
はい、
なんだけど別に本来は安定してれば良いので、別にドルと連動してなくてもドルじゃなくていいわけですよ、その、
うん、
なのでそれを仮想いろんなこう仮想通貨を組み合わせて、資産を なんつうの、資産ポートフォリオを組むことによって一個オリンパス OHM っていう、こう安定したトークンを仮想通貨ベースで作ろうとしてるっていうのが、まあ、オリンパスがやりたいこと。
まあ、だから、ね、
日銀がこういろんな、なんだろう、株とかいろんなものを買って日本円を発行するみたいな、まあ、ことと一緒のことをやろうとしてるプロトコルですね。
うん、
っていうのがまああったりだとか、まあ、だからこう、流動性っていうもの、安定した流動性っていうものに対して、まあ、いろんなアプローチが今取られていて、うん、っていうような感じですね。で結構こうやっぱ Web3 サービスはどうしてもトークンと切り離せなくなるから、このいかにこう自分のトークンを安定させて運用するかってところが多分今後大事になってくるんだろうなと思ってて、
うん
うん、だから今回話したその流動性提供、安定した流動性みたいなところは結構多分サービス運営者にとっても大事になってくる話なんだろうなと思うし、まあこれって結構難しい話だから、そういう資産運用を専門にやる人みたいな人も、まあ、今後出てくるんだろうなみたいな、
うん、
各サービスでサービスを作る上で、
うん
うん、っていう感じですね。まあ、あとなんかこう、まあ、やっぱ一個面白いなって思うのは、やっぱそのカーブに対してコンベックスに対してボティームみたいな、なんかそういうメタなサービスが絡み合って一個のこうエコシステムを作るというか、なんかこう一個の結果に対して複数のサービスで穴を防ぎ合ってるようなイメージというか、
うん、
っていうのって、まあ、これまであんまなかったなと思って、だからこうなんだろう、前コンポーザビリティの回でも話したんですけど、
はい、
その自分自身が誰かに利用されるようなこう一つのことをうまくやるようなサービスっていうのは、まあ、一個重要だし、まあ、もう一個はなんかこう一個のサービスで何でもやらずに、なんかこう他人の力をうまく使うというか、複数のサービスでまあなんか一個のこうエコシステムみたいなものを作っていくっていうのが、まあ結構 Web3 サービスをやっていく上では大事なんだろうなっていうのは、なんか最近分かってきたことですね。うん、
まあでもあれだよね、うん、カーブ自身もさ、最初からなんか他の人に使われるというかさ、なんか穴があって、なんかそこをつけ込まれるというかさ、まあ、そういう風なつもりで多分作ってなかったと思うんだけど、
う
ん、まあ
そうね、
結果的になんかみんながこう利益をなんか追求し始めたら、なんかそういう穴を見つけ出して、なんかそれのメタサービスをどんどん作っていくっていうようなことが起こってるみたいなことですよね。
そうそうそう。まあだから果たして、まあ、カーブもコンベックスもボティームも全部運営母体秘密になってるんで、うん、なんか実は同一人物なのかもしれないんですけど、なんですけど、うん、だし、まあ、どこまでカーブが最初考えてたかはちょっと分かんないんだけど、うん、まあ、でも現状はそんな感じですね。そのいろんなサービスでこう、うん、鍋底を叩き合ってるみたいな感じ、
うん
うん、そう、だからまあこの辺は結構これまでの Web2 の世界とは違うなと思ってて、うん、そこが面白いなと思ってますね。
なるほどね。
わかりました。
いや、まあ、全然わかる。もちろん全部っていうか、まあ、大体理解はできてるんですけど、
うん、
なんか、あれですね。 いや、なんか、いや、うん、なんか、こう、まだまだ小さい市場じゃないですか、言っても。
うん、
その、仮想通貨の市場なんて。
うん、
でもそこのさらにこう細分化された市場のさらに細分化された中の細分化されたサービスの中でこう争ってるみたいな感じで、なんかこうまあ一番最初の方にさ分散されまくってこう流動性が下がってるっていう話をしてたけど、うん、もう本当にそれでだよなっていう感じので、さらにその小さい中でこう流動性をなんと奪い合うみたいなさ、
うん、なんかこう、まあ、でも多分僕の想像ですけど、うん、まあ、これからは結局やっぱり流動性が分散しちゃってるのは、そのいろんなチェーンが乱立して各 かつ各チェーンが相互運用されてないからだと思うんですよね、うん、要は川がいっぱいあったけど橋が全くかかってないっていうのが現状なんですよ、
うん、
なんだけど、まあ、川をの流れてる水の総量を足せば、まあ、それなりに流動性はあるはずだから、まあ、これからどんどんどんどんその川同士にブリッジが橋がかかっていって、その1個の流動性に集約されていくんじゃないかなって気はしてますね。要は、うん、トクマクなりカーブなり、まあ、コンベックスなり分かんないけど、まあ、あるサービスがいろんなチェーンに対応して、でいろんなチェーンのいろんな取引所に流動性を提供するみたいなことが起こるんじゃないかなっていう気はしてますね。
うん、
うん、
まあ、流れとしてはそんな感じですよね。まあ、さっきのオリンパスもまあ、ちょっと違うけど似たような発想というか、
そうそうそう
そんな感じじゃないですか。
そうそうそうそうそう、まあ、だからチェーン乱立によって分散してるっていうのはまあ過渡期なのかなっていう気はしてますね、うん、まあ、ただなんか基本的になんつうのみんな思考実験をこう煮詰めたようなことをみんながやってるって感じなんで、なんかこう実態としてあ小規模なことをやってるみたいに見えるのは、まあ、その通りだと思いますね。なんつうか、
うん、まあでもなんかそう、なんかあれだな、そのまあ改めてこういうの見てると、なんだろう、単純にまあ技術的な部分っていう面白さももちろんあるんですけど、そのブロックチェーンとかっていう部分って、
うん、
ただなんかこのマーケットをどう作ってていくとか、だからなんかどういうふうに成り立っていくとか、どういうふうに力学的に動くかっていうのは、なんか経済学者にとってすごい面白いんだろうね、結構この辺。
あ、うん、そうですね。そうそうそう、なんかね、僕もディファイサービス触ってて、こう分かんないこといろいろ調べてながらやってるんですけど、そうするとなんかこう、うん、実際の金融の理解も深まるっていうか、
うん、
そのさっき言ったなんかこう流動性の話とか、あと中央銀行がどうのこうのみたいな話って、別にディファイに限った話じゃなくて、
うん、
実際の金融でも一緒だと思うんですよね。
はい。
で、まあ、なんか中央銀行はどういうことやってるかとか全然知らなかったけど、なんか逆にオリンパスを知ることによって、あ、現実こういうことやってんだなみたいなことが分かるっていうか、
うん、
そういうなんつうか面白さもあったりしますね。
うん、そうだね。まあ、実際にね、株式市場でも日本だったら、うん、まあ、株式市場っていくつかあって、そのマザーズだとか東証だとかっていうふうに、そうそうそう、うん、で結構それによってやっぱり流動性って違うんですよね、やっぱり。でやっぱり一番東証がこう安定してたりとか、
うん、
だから東証をみんな目指していたりするわけだけど、うん、企業とかは、
うん、
っていう風になんか結構ねそういうのがあったりするし、まあ、またね、うん、アメリカと日本でちょっと違ったりとかいろいろあるから、まあ、うん、まあそういう経済学的な勉強にはなるよね、確かに。
そうですね。まあなんかその流動性提供がね、現実世界だと誰がやってるかって全然分かんなかったりするじゃないですか、その、
うん、
なんとなくこう売り注文出してみれば買えるとか、あ、買ってもらえるとか、
うん、
なんとなくそれが成立できるけど、まあ、なんかこう何もないゼロからの状態のデファイでの世界だと、なんかこう流動性提供するのにこういうリスクがあって、こうこうこうだからこういう仕組みがあるみたいなのが、まあ、なんか裸を持って触りながら分かるっていうのは面白いなって思ってますね。
うん、
うん、だから結構技術的な面白さもブロックチェーンあるんだけど、まあ、それだけじゃなくてこうなんていうんですかね、そのゲーム理論的な話というか、こういう行動をしたら人間はこうするみたいなことで、こう結構運営されてるサービスが多くて、
うん、まあ、行動経済学的な話とかもね、あったり、
そうそう、
絡んできたりするだろうし、
こういう状況になると人間はこう弱気になるから、そこにこういう仕組みを当てるとかね、なんかそういうのが多くて、うんうん、その辺面白いですね。そうそう、まあちょっとそんなちょうどブロックチェーンに関するお便りが来てたんで、そこから派生したんですけど、こういう話してみようって。
うん、なるほどね。
そんな感じで、ちょっと小難しい話だったかもしれないですけど、なんかこういう感じでこういう変化はもうほんとこの2ヶ月とかで起こってる話なんですよね。
あ
で、ね、さっきの冒頭の話につなげると、結構このカーブ流動性獲得戦争とかって言われてたのって英語圏だと去年の10月とか11月ぐらいだったかな、
うんうん、
でそっから日本語の記事が出回り出したのって年末とかなんですよ。だからやっぱ1ヶ月ぐらい時差があって、うん、だからやっぱこう英語圏のこう情報にこうリアルタイムに触れてる人はやっぱそういう盛り上がる始まる前からこうトークマークとかカーブとかのトークン買って投資してみたいなことをやってこう恩恵受けてる人とかもいたりして、まあ、結構こうクリプトの世界は日本語と英語の情報の時差がより早いなっていうのは思います、ね、
うん、まあそうだよね、まあ、特に結構こういうお金が絡んでるともうそういう情報ってあっという間だからね。あっという間っていうか、
そう
そうそうそう、なんていうの、情報に影響を受けるのがあっという間だから、なんか後になればなるほどどんどんこうね価値が変わっていくっていう、
うん、そうそうそうそう。でそれをみんなこうディスコードでこういろいろやってるから、結構こう情報取りに行くのは結構大変ですね。
なるほどね。いや面白そうだな。やっぱりこの金融系のなんか金融のなんかなんていうの、現実まあ現実なんだけど、なんだろう、うん、こう実験体として動いてるっていう部分はなんか非常に面白いな。なんか
うん、そうっすね。まあ金融の実験場でもあるし、組織運営の実験場でもあるみたいな感じですね。DAO とかの文脈で言うと、う
ん、そうだよね。さっきのそのなんか句を配って議決権を与えてみたいなやつとかも、まあ DAO の実験の一部だもんね、やっぱり。
そうそうそう。でなんか小口のこうね議決権集めて大口のように振る舞うとかって、なんかこう政治とかでもそういうことやってると思うし、
うん、うん、そうだよね、うん、なんか派閥とかね、党とか、
そうそう、
ほぼそうだもんね。
あとなんかあと権なんかなんていうの、団体が献金してこう、
ああそうだね、
政治団体に献金してみたいなことやってるじゃないですか、
うん、で、うん、票を集めたりとかね。
そうそうそうそう、
なるほどね。あ、そうか、献金もだからさっきのなんだっけ、
賄賂、うん、
賄賂に当たる、ボティウムに当たるわけか、
うん、そうそうそう、
なるほどね。
まあだからいろんなこう現世界のメタ幅を取り入れてやってる感じですね。うん、
確かに、まあ確かにそういう視点で見ても面白いですね。
うん、でまあ前言ったその NFT とかの世界だとギルドみたいな世界観、
うん、
だし、うん、なんかこうトークを持ってる人だけが入る、 NFT を持ってる人だけが入れるグループがあって、でこうなんていうの、そこにこう自分の信頼を貯めていってみたいな、ウォレットに信頼を貯めていって、うん、そのギルド内で偉くなっていくみたいな、なんかそういう世界、そういうなんかオンラインゲームのこうメタファーとかを取り入れてたりするし、うん、なんかまあこう、そういういろんなところで見たメタファーをなんかこう取り入れてブロックチェーン上でやってるような感じですね。っていう感じです。
いやー、DAO うまくいくのかな。
わかんない
ですね。わかんないな。今のところまだやっぱり、その、目先じゃないけど、まあ利益的な部分で動いてるところがやっぱすごく大きいと思うから、
うん、
なんか、どうこう理想的なものになっていくのかとか、なんかその辺がやっぱ気になるな。
うん、そうですね。まあそこもまだまだ実験中って感じですね。
うん。
うん、でまあまたなんか面白いことがあったら話します。
はい。はい。まあじゃあこんなところですかね、今日は。
そうですね。
まあ冒頭でもなんかいくつかお便りとか、まあツイッターも詳しくは紹介しないんですけど、いくつかいただいてありがとうございます。本当に。いろいろ感想いただけると僕らもなんかそれに合わせてなんかいろいろお答えして、まあエピソード話したりとかっていう風にできたらいいかなと思うので、なんか引き続きこれからもツイッターでハッシュタグリサイズ FM でつぶやいていただくか、もしくはショーノートにお便りの今日 Google フォームで送っていただいたような、まあ、リンクがあるので、そちらから送っていただければ、ご意見ご感想何でも良いので配信内で取り上げたりしますので、どしどしいただければと思います。 リサイズ編は毎週金曜日に配信しています。 Spotify、iTunes のポッドキャスト、 Google ポッドキャスト、 YouTube などで配信していますので、よかったらチェックしてみてください。ということで今回はここまで、また次回お会いしましょう。さよなら。
さよなら。